今日はヨハネの福音書の15章12節から17節を読んでいただきました。このところの場面というのは、イエス様が十字架にかけられる前に弟子たちと最後の食事をされた、そしてそのところで極めて大切なことを弟子たちに語られたわけです。12節のところを見ますと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですというふうにイエス様は弟子たちに言われました。互いに愛し合う、そのことを語られたわけです。戒めとあるわけですけれども、旧約聖書を見ると実戒があるわけです。十の戒めがあって、それを守るようにと神様は授けられたわけですが、しかしイエス様はこの最後の晩餐の時にもう一つ新しい戒めをこのキリストの弟子たちに与えられた。そしてしかもこのことはもう一度17節に繰り返されて語られているわけです。しかも17節を見ると、私はこれをあなた方に命じますと言われているわけです。だからこれはイエス様の命令なんだということです。ただ聞いて過ごすものではなくて、このようにしなさいと、それを弟子たちに言われた。そしてもし私たちが自分がキリストの弟子であるというならば、私たちもこのことをやはり守るべきことであるということです。教会においてもお互いに愛し合うということは非常に大切なことであると思います。そしてまた教会は言うなれば、もう愛が土台になっている。もし教会から愛がなくなったら、一体どれだけの価値があるだろうかと思います。逆に言うならば、他に何にもなくてもですね、この愛があるならば私は教会として存続していくことができる。だから私たちに今必要なのはこの愛ということではないかなと思います。日本語では愛という言葉は一つしかありません。しかしこの聖書にはその愛を表す言葉が少なくとも4つ出てきています。普通愛と考えると、私たちはこの異性の愛、この男女の愛ということを考えるんではないかなと思います。またこの親子のですね、愛というのもあるわけですし、そしてまた友情とも訳される友愛、自分の好きな人を愛する、またそういう友達で交わるということがあると思います。でもそのことはある人はその価値依存の愛だっていうふうに言いました。価値があるから愛する。例えば子供でも、再婚した人なんかは自分の血のつながりのある子供と、そうでない子供がある、そういうケースを私も見たことあります。ちょっとやっぱり対応が違うなって感じたことがありました。やはり自分の子は大切にするし、そうでなかったら、それほど愛することはできない。また友情っていうことも、自分の気に入る人だったらですね、多めに見るっていうこともあるけれども、そうでなかったらただ形通りのことしかできないというようなことがあると思います。自分に価値がある人とかものだったら一生懸命愛することはできる。ところが自分とは関係ない、なかなか愛せないということになるんではないかと思います。じゃあここで言っているイエス様が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うということは、そんな価値のあるものだけは愛するという愛なのかというと、実はそうではないわけです。ここに出てくる愛という言葉は、ギリシャ語のアガペというですね、言葉が使われています。よく教会で言われるのは、そのアガペというのは神の愛というふうに、日本語では称せられているわけなんですけれども、辞書なんかを見ると、 それはもう主体性のある愛だ。主体性があるっていうのは何かっていうと、もう自分が愛するって言ったらもうそのまま愛していく、変わらない。そしてまた自分が顧みを求めない。相手に何かをしてもらうとか、やってくれたから愛してあげるっていうのではなくて、自分の方から積極的に愛する。まあ、ですから聖書ではよく神の愛っていうふうに表現しているわけです。で、神様が私たちを愛してくださっておられる。もうこの大前提なくして、まあ、私は教会っていうのは入れないし、自分の信仰もない。だからまず最初に神様の愛があってからこそ自分は生きることができるし、そしてまた、まあ、イエス様が命ぜておられることも可能になると、そのように思います。まあ、イエス様は私があなた方を愛したように。じゃあイエス様はどういうふうにして愛してくださっておられるんだろうかということが問題であるわけです。で、このことはその後に出てくるわけですけれども、13節に、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。確かにそうだと思います。自分の命を捨てる、これはもうできないと思います。ある意味不可能です。でも可能なことは一つあると思います。それは自分の命ではなくて自分の思いを捨てる、自分のエゴを捨てる、それだったら不可能ではないだろうと思います。そして自分の思いをやり遂げようとはしない、そのことについては可能性っていうのはあると思います。しかしなかなかその自分自身のエゴも自我、この自我もですね、捨てられないっていうのが、まあ、私たちの弱さではないかなと思うわけです。しかしイエス様は不思議なことを言われたわけです。14節に、私が命じることを行うならあなた方は私の友です。弟子にそう言われたわけです。その前には弟子は死に勝るものではない、それがもう普通だと思います。もう弟子がですね、師匠以上になることなんてできない。ところがイエス様はこの、私が命じることを行うならあなた方は私の友です、そのように言われたわけです。実は聖書の中に神の友と呼ばれた人が出てくるわけです。まあ、その代表的なのは、私は最初信仰を持ったアブラハムが神の友と呼ばれた第一号ではないかなと思います。で、彼は神様に対して忠実な人であった。まあ、ある時は自分の一人子イサクを捧げなさい、そう言われた時に彼はどうしたのか。彼はイサクを捧げた。もちろん結果的にはその命の、イサクの命は神様によって助けられたわけです。神様はそれをもって彼は本当に忠実なものかどうかということを確かめられた。彼は神様を信じて、そしてそれが彼の義と認められた。信仰っていうのは本当に不思議だと思います。それは行いによらない。アブラハム自身がじゃあ 100% 彼は完璧なことをやっていたのかっていうと、そうではないわけです。彼は少なくとも自分の奥さんのことについては2回嘘をついているわけです。自分の奥さんを妹だと偽った。そしてそのことによってもうその地域はですね、祝福がなくなってしまう。まあ、相手の人はなんでこんな嘘をついたのかって言ってですね、もうちょっとで自分はお前の妻を自分の妻とするところだった ってですね、そういうのが創世記に出てきているわけです。だからアブラハムも決して完璧な人ではなかった。でも彼は神様に忠実な人であったということです。神様の命令に従う。ですからそのことはこの14節に、私が命じることを行うならあなた方は私の友です。イエス様ははっきりそう言われたわけです。私が命じることを行う、それは愛するということです。だから神様が私たちに求めておられるのは何かというと、成果主義、立派なことをやった、それを褒めるっていうのでは私はないと思います。むしろ動機は何か、それは愛する、愛の動機を神様は求めておられるのではないだろうか。まあ、オランダで寒い朝の時にですね、まあ、お母さんが外で仕事をして一生懸命働いてくれている、まあ、一人の娘さんがもうお母さんの足冷たくなってるだろうと思って、まあ濡れた巾靴をですねストーブで乾かしていた。まあポカポカして暖かいわけですからうとうとしてしまって、ハッとなったらなんと巾靴は焦げていた。お母さんが帰ってきたわけです。そして巾靴がもう黒くなってある。どうしたのってストーブのそばに置いてた。なんでそんなことをしたか。でお母さんはすごく怒ったそうです。その娘さんはベソをかきながら、お母さんは袖寒い中で働いてるからちょっとでもその巾靴が温まったらと思ってとですね、もう涙を流したら、まあ、その時にお母さんはどうしたのか、もう駆け寄ってきてその幼い娘を抱きしめてありがとうってですね言ったそうです。それは愛が動機だ、それが分かった。お母さんはもう嬉しかった。神様が求めておられるのは、私たちが何か立派なことをするということではなくて、その動機が何かということであるわけです。そして私たちの動機はイエス様が私を愛してくださった、そしてその愛の上に私も愛するということであるわけです。まあ、私は韓国に行った時にある大きな教会で、まあ、もちろんいろんな人と挨拶したんですけれども、ある人がですね近づいてきて、私はあなたを愛します、私はあなたを許しますって言って、にっこり笑って握手してですねハグされたんですね。もう私はちょっとキョトンとしてました。まあ、一緒に同行しておられた通訳の人がちょっとまあその方と話をして、で私に言われたことは、実はあの方は実は日本軍に家族が虐殺された方なんですって言われて、私は非常にびっくりしたわけです。よくもまあ私のようなものにやってきてですね、私はあなたを愛します、許します、逆の立場だったら本当にどうだったんだろうか。改めて本当に教会っていうのはイエス・キリストの愛が表されているところなんだなということを、まあ、私は深く感じましたし、もちろんそういう家族が一人二人ではなかったわけですけれども、解体してくださりもてなしてくださって、本当に日本にリバイバルが起こるようにとですねもう言ってくださって、まあ、私たちも本当に一緒に涙流しながら祈ったということがあったわけですけれども、キリストの愛、その愛によって私たちは生かされている。そしてまたイエス様も、私が命じることを行うならあなた方は私の友ですとあの弟子たちに語られたということであるわけです。その最初に神の友と称されたアブラハム、まあ、彼のことについては創世記にいろいろ出てきているわけなんですけれども、このヨハネの15章の15節のところに、あなた方をしもべとは呼びません、しもべなら自分が主人が何をするのか知らないからです。しもべと主人の関係っていうのは、主人がすることをしもべは知らない。 ところがその友っていうのは何かというと、その後に出てくる父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたかった、知らせたからですという言葉が出てくるわけです。だからしもべと友とどう違うのか、それはしもべは主人が何をしているのかわからない。でも友と呼ばれるのはその主人が何をするのかが分かるのが友だ。そして神様は必ず実はその友に知らせるということであるわけなんです。非常に大事なことを神様はその友に知らせられる。でそのことは実は創世記の18章というところに出てきているわけなんです。で18章はどういうことを言っているのかというと、まあ、そこにアブラハムのところに旅の人がやってきてですね、そしてその一人は18章の17節っていうところを見ると、自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかというようなことを言ってるわけです。自分たちがしてすることを隠しておいていいのか、彼は神の友だ、知らせないといけない。で何を知らせたかっていうと、ソドムが滅ぼされるということです。もうソドムゴモラっていうのはですね、とんでもないもう罪を犯していて、神に反逆しやがては滅ぼされるものとなっていく。まあ英語でソドミーズっていうのはもう同性愛者とかですねなってますけれども、本当に不道徳なところであった。そしてそのところに実はアブラハムの甥のロトが、もう低地で非常に肥沃で豊かなところですから、彼はそこで住んだわけです。そしたらなんとそのソドムがもう滅ぼされる、天から火が降ってきてですね焼き尽くされる、ロトも巻き込まれていくわけです。その時にアブラハムはどうしたのか、神様の前に出てですね、もしその町に50人正しい人がいるならば滅ぼされるんでしょうか、だんだん人数を減らしていって、もう10人いるならば滅ぼされるんでしょうか、神様は滅ぼさない約束された。だから神様はしもべにはその真実を明らかにされないけれども、友であるならばその真実を明らかにして、そして滅びから救う、それが神様の御心であるということです。そしてアブラハムがしたことは何かっていうと、その甥のロトのために祈った、神の前に祈るっていうことです。そしてそれは後にもモーセが、彼自身もあのイスラエルの民のために神の前に立ちはだかって祈るっていうことを彼は荒野の中でやったわけです。同じ信仰を私は持っていた、そのように思います。その祈りがなかったら滅びる。そしてアブラハムの場合は実際的に自分のですね、このしもべたちを引き連れてお祈ろとを救出する。そして彼は見事ロトを助けることができたということであるわけです。だからもし私たちがこの新約聖書の世界の中にあって、イエス様が私たちを友と呼んでくださる、それは何のためか、それはやはり滅びゆく者の中から救われる人たちが起こされるようにということではないかと思います。そして私たちもまたあのアブラハムのように、そしてモーセのように神様の前に私たちはひざまずき頭を垂れて救われるようにと祈っていくことではないかと思います。そして具体的なことを、実際的なことを私たちは行う必要がある。それが神の友と呼ばれるもののですね、言うなれば大切な働き生き方ということではないかと思います。しかし私たちには残念ながら初めからこの愛っていうのがですねないっていうことです。 もちろん男女の愛とか親子の愛とかですね、友情とかそういうのは持ってます。でもここに出てくる私があなた方を愛したというですね、アガペの愛、そしてそれは自分の命を捨てるという愛、それは私たちは持ってはいないという現実です。残念ながら私たちは自分の命を捨ててまで他の人を救うというのは滅多なことではできません。でも私は和歌山県でまさに友のために命を捨てたという人の証を、他の人から聞いたことがあります。みなべ町っていうですね、町、ちっちゃい町がありますけれども、そこにかつて老頭学園というのがあったわけです。松崎外彦っていう旧制軍士官、牧師がですね、疎開して始められて、日本を復興させるためにまず青年たちに勉強を教えることが第一だっていうことで、中学生とか集めて勉強し、また畑しもうと、食べ物ないですから畑作ってですね、一緒に生活をして勉強させるってことをしていた、青年たち集まってきたそうです。そこに一人のですね、山本忠一っていう少年がこうどこから来たのか分からないんですけども入ってきて、でも彼は障害があった、で一緒に勉強なんてできない、もうそれどころかもう生活もですね、もうおねしょをしたりとかもう手がかかって大変で、そしてもう町の人からもなんであんな子供を入れてるのかって自分たちは言われている、もう先生我慢できませんって言って、青年たちは彼がいるんだったら自分たちは出ていく、そう言ったそうです。非常に外崎先生は困ってしまったわけです。ところがその山本忠一少年は自分から姿を消してしまった。で何年かしてですね、ある一人の船長さんが訪ねて来られて、山本忠一っていう青年は知りませんかって言ったら、知ってる、ここにいた、で どんなつながりがあるんですかって聞いたら、自分は船長 で彼はフラッとやってきて、そこで炊事の手伝いとかやってくれていた、で彼は今元気ですかって聞いたら、いや彼は死にました、ある時嵐があって、そして急いで船をこの港に向かうようにやっていたけれども、途中でその岩礁があって、そこにもう船が入って、そこに穴が開いた、で後ろに引き上げたんですけれども、どんどん水が入ってくる、なんと彼は自分の足をそこに突っ込んで、そして彼はそこで死にました。で彼が言ってたのは、友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、いつもそういうことを言っていた、自分たちは分からなかったけれども、でも彼はそのキリスト教のその言葉を知っていた、とでそれを手がかりにあちこち探していったら、みなべ町にそういう青年たちが集まっているところがあると聞いてやってきたんです。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、まさにそれは彼がそれを実行して他の船員たちの命を救った、実際の話であるわけですけれども、しかしなかなかそれは自分たちの力で行うことは本当に難しいことであるわけです。ところがイエス様は一つの約束をされたわけです。それは何かというと、15節を見ると、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。しなさいっていう命令なんですけれども、実はその元になるのは何かっていうと、あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだのであって、そして任命した。命じている。だからイエス様とのつながりっていうのは何かっていうと、 私たちが自分で勝手に選んだのではないということです。イエス様が選んでくださった、そしてまた自分の友のために命を捨てる、イエス様が自分を友と呼んでくださり、そして自分のために命を捨ててくださった、そのことによって私たちは救われた、自分の罪が全部許される、それを私たちは信じることができたわけです。じゃあイエス様はなんで自分を救ってくれたんだろうか、何のために罪を許しですね、生かしてくれるんだろうか、何がイエス様の命令なのか、それは17節にあるあなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますっていうのが、それがイエス様の任命なんだということです。最初に言ったようにイエス様が求められるのは決して何か良いことをやって、それをまあ私たちがこうしましたっていうのではないっていうことです。イエス様が求めておられるのは実は愛する、それを求めておられる。じゃあそのように命じられてそのようにしますって言ってできるのか、できないです。で弟子たちの実際はどうだったのか、最後もうイエス様を見捨てて逃げていってしまった。でも話はそれで終わらなかったわけです。弟子たちはもう一度集まって復活の主にお会いする。それは15節の中頃を見ると、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、あなたが行って実を結ぶ、じゃあどんな実を結ぶのか、それはガラテヤ書の5章の22節23節に出てくるわけです。そしてそれは御霊の実とあるわけです。愛、喜び、平安、ずっとこう続いていきますけれども、一番最初に出てくるのが愛って言葉です。そして第一コリントの1章13節を見るならば、最後まで残るものが3つある。信仰と希望と愛である。その中で一番大いなるものは愛である、とパウロはそう言ったわけなんです。だから愛ほど素晴らしいものは他にはない、それは友のために命を捨てる、その愛ほど大いなるものは他にはないってことです。でも残念ながら私たちはそれを実行することはできない。この命令を聞いた弟子たちもできなかった。彼らはもう蜘蛛の子を散らすようにみんな逃げていってしまったという事実であるわけです。じゃあなんで彼らは再び会うことができ、そしてまた行ってその実を結ぶことができるようになったのか、その可能性っていうのが実は16節の終わりに出てくるわけですけれども、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださる。私たちにはない、しかしそういうものを実は父、全能の神に求めていくときに、全能の神様は与えてくださるという約束であるわけです。だから私たちが今できることは何かっていうと、この私の名によって父に求める、すなわちイエス・キリストの名によって祈るということであるわけです。イエス様はそれを実は私たちに求めておられるんだということです。そしてそれはあのペンテコステの時に実現した、それは使徒の2章を見るならば分かります。でもそのために彼らはどうしていたのか、彼らは集まってそして祈っていたというのが使徒の働きの1章に出てくるわけなんです。教会の土台は愛である、それは分かります。でもそれがどれだけ現実に実行されているんだろうか、まあ、私たちがキリストの弟子であるということは、それは私たちが互いに愛し合うということによって他の人たちが分かるということが聖書に出てきているわけです。まあ、私たちの実際の姿、 それは神様も見ておられるわけですし、また周りの人たちも見ていることではないだろうかと思います。誰一人として完全なものは一人もいません。しかしイエス様の約束は、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですとですね、言っておられるわけです。ですから私たちはイエス様が命じておられることを行う、それが第一のことではないだろうか。そして必ずその結果は現れてくる、伴ってくる。そのためにイエス様は言うなれば、私たちのために喜んで十字架にかかり命を捨ててくださった、そしてそれによって愛が明らかになっていく。私たちはこのことを心の中に覚えさせていただいて、自分に足りないものが何か、足りないものがあるならば、私たちは全能の神にイエス・キリストの名によって求め、また豊かに与え、またそれを私たちはイエス様の命令を喜んで行うものにさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちは賭けだらけです。また一番大いに賭けているのは、このイエス様が言われている愛に私たちは賭けています。しかしイエス様は、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。どうぞ私たちの心にこのイエス様の愛、自分の命を捨てて、そして愛する、その愛をまた私たちのうちに豊かに与えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。